龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサー渡辺美香です。よろしくお願いします。今井さん、今週のテーマは、
まずは自然に対する尊敬から始めようです。
今回のお客様は弁護士籠橋貴明さんです。名古屋 E&J 法律事務所所属の弁護士籠橋貴明さん、1996年に発足の日本環境法律家連盟ジェルフ発足当時の事務局長でいらっしゃいます。日本では珍しい自然環境を扱う弁護を行っておられます。
はい、籠橋さん、今回が最後の、話題になってしまって
聞きたいことだらけですけれども、
はい、はい、でちょっと話変わりますけども、4年前からレイチェル・カーソンの沈黙の春、本の発売から60周年を、記念して、沈黙の春60年後の現実トークセッションっていうのを始めたんですね。おかげさまで去年高山でやった時はとっても今の関心が高いということで、そのご縁で川越さんも私に興味を持っていただけたのかなと思ってますけれども、農薬化学肥料、地球環境にもかなり悪影響を及ぼしているんですけれども、土の状態とかですね、そういうことを川越さん、いろんな農家さんと接したりとか、自然栽培とか研究されていると思いますけれども、今の現状どんな風ですかね。
今井さんの話を伺った時にですね、震度富士っていう言葉を確かお使いになっていらっしゃったと思うんですね。要するに震度というのは体、土、それから富士が2つないっていうので、土と人間が同じだというお話を、
土から人間ができているという、
考えてみれば作物は全てですね、土から生まれるの で、はい、
そうですよ。
私たちの体っていうのはみんな作物でできてるんだ。
そうですよ。
それは作物は土そのものなの で、はい、やはり人間とですね、土地っていうのはもう切り離せないなというのが私の考えですね。でその時に、じゃあ土っていうのは、そのものを生み出す力というのは、その微生物とか、土の中の生態系っていうのが健全に行われて初めて作物は育つと思うんですね。でそういうことを考えると、本当に人間は自然生態系の一部だし、このレイチェル・カーソンが提起した沈黙の春、つまり世の中から微生物がなくなって、人間と土地が切り離されてしまう、こういう世界が不幸であるっていうのはですね、やっぱり人間のその体自体も不幸になっていくっていう、そういうことが言えるんじゃないかという気はいたします。
そうですね、とにかくそのいただきますっていうね、その言葉の意味、命をいただきます、で作物、食物の命をいただきます。その元は土になってるんで、土の中に命がなくなってしまったら、本当にいただけなくなってしまうということになりますもんね。
ですからね、やっぱりその人間の科学っていうに対する過信があると思うんですね。
そうですね。
つまりその人間はですね、科学によって全てコントロールできる、窒素リンカリウムがあれば、植物は育つというですね、非常に単純な理解でですね、作り上げていくんですが、現実は違うわけですね。やっぱりこの生物っていうのは、作物は微妙なバランスの中で成長していくし、人間もその通りなんですね。ところが人間が非常に単純化させて、これで全てコントロールできるという思い上がりがですね、今の土壌の貧困と、生産性の低下というのを招いているように思います。
そうですね。私たまたま植物の必須ミネラルと人間の必須ミネラルを調べたことがありまして、で順番に多い順から並べていたんですね。そうしたら、なんと人間の必須ミネラルっていうのは植物の必須ミネラルと全くよく似てまして、でその順番もほとんど一緒なんですね。なんで人間は本当に植物からできている、植物は土からできているっていう、そういうのがストンと自分の中に納得したんですけども。
そうです。ですからね、やっぱり僕、私は、農業やってないんで、偉そうなことは言えないんですけれども、やっぱりその土壌ってのは一つの生き物だっていう、
そうですね、
この何というか、土っていう言葉の中にですね、やっぱり私たちの中に何か特別な感情があって、単なる そのなんかコンクリートのある土地ではなくて、何かこう精神的なものとか愛情であるとかがあると思うんですね。で農家の方は土を育てるとか、いい土だとか、よく働いてくれる土だとか、こういう生き物のように表現するんですね。やっぱりそういう考え方で農業が出来上がっていくことが本当に持続的な農業を保障するんじゃないかというふうには私は思います。
そうですよね。やっぱりあの日本の将来のことを考えた場合に、もうどんどん土が痩せていって、有機物も投入も少なくなって、農薬と化学肥料っていうのは微生物を殺す、少なくするために作用してますから、まあ、栄養価としても30年前の、あの栄養と今半分ぐらいになっているので、食べても食べても栄養が取れないっていう状況になっているので、
土が痩せてるから栄養価のない野菜が取れるんですね。
まあ、だからその農業というあり方も今みたいな、その科学で何でもやれると思わない方が僕はいいと思うんですね。本当の科学っていうのは分からないところもちゃんと理解する、こういうのが本当の科学だと思うんですね。ですから今みたいな農水省はですね、科学っていうとテクノロジーに走ってるわけですね。でも本当の科学を大事にしたい、科学的農業をやりたいというならば、ちゃんと土壌の生態系と、それの研究と、それに見合ったですね、技術についての開発について予算をもっと投入すべきなんですね。
そうですよね。
あまりにもですね、それについての予算投入が少ないと私は思います。はいはいはい、
そうですね。まあ、実際にね、先生いろいろとそういった農家さんとも接してられてますので、またあのね、そんなお話も、あの機会があったらお聞きしたいですけど ね、
あの農業、農家の権利っていうのも、なんかこうちゃんと確立していきたいなというようには思っています。
本当にあの4週にわたって貴重なためになる話を聞かせていただいて、まさに寺小屋ラジオにふさわしい、あの出演者の方だと思ってます。本当にあのありがとうございました。
ありがとうございました。
気分はどう、てばてば、こんばんは。手羽先サミット応援団の大内博之です。人類初、名古屋初の手羽先サミットが今年も CBC ごちゃん春祭りとコラボレーション、3月19日木曜日から22日日曜日の4日間、ここ連休だよね。名古屋市栄久屋大通公園、エディオン久屋広場、松坂屋本館の東側の大きい広場だよね。あそこで手羽先サミットプロデュースのグルメを食べながら、 CBC テレビの人気番組の収録やステージエンターテインメントをお楽しみに。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内博之進でした。
代表版の龍の瞳直売店は、下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。寒い冬、龍の瞳のホット甘酒がおすすめ。また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店にさあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。
美味しく仕上がりました。ご家庭に常備してください。
メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺小屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
カーネクストならどんな車でも高く買い取りますよ。古い、走りすぎ、動かない、そんなこと関係ありませんからね。さあ、あなたも今すぐカーネクストに連絡するのです。
カネカネカネカネカーネクスト、
カーネクストで検索。
CBC ラジオをお聞きの皆さん、中村七之助です。スカイプレゼンツ中村七之助のラジノスケ、歌舞伎からプライベートの話までたっぷりお届けいたします。毎週日曜夜11時30分からぜひお聞きください。
CBC Radio 7時40分です。